今日はハルトです。ナイナールツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫異端の統計学ベースは、サイエンスライターのシャロン・バーチ・マグレインが、ベイズ統計学の誕生から現代での復権までをたどる科学ノンフィクションである、確率を固定的な頻度として扱う頻度主義が統計学の主流だった時代、仮説に確率を与え、証拠が出るたびに更新するというベイズ的な考え方は長く異端視された。本書はその理由を学術的対立や精度、計算の困難さといった背景から描きつつ、戦時の暗号解読、海難や軍事の捜索、工学的なリスク評価、医療や情報技術などの領域でベイズの定理が現場の意思決定を支えた過程を具体例で示す。数式の厳密な教科書というより、理論と社会実装の接点を理解させる啓蒙書として読める一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ベイズ的推論の革新、事前情報と更新という考え方。本書の中心にあるのは、幹についての見立てを確率として表し、観測された証拠によってその確率を更新していくという枠組みである。ベイズの定理は式としては短いが含意は大きい、完全に無垢な状態から出発するのではなく、過去の経験や専門知識、入手可能な情報を事前分布としておき、新しいデータがいるたびに事後分布へと変わる。この反復が予測や分類、意思決定に直結する。本書はこの考え方が実験の設計や観測の解釈だけでなく、現実の不確実性にどう向き合うかという態度そのものだと強調する。加えて、事前情報を恣意的だと批判されがちな点についても、透明性と検証可能性を担保しながら使うことが重要だと示唆する。読者はベイズ統計を単なる計算手順ではなく、証拠に応じて信念を調整する思考法として理解できる。次に、異端視された歴史、頻度主義との対立と学会の力学、ベイズ統計が長く主流になれなかった背景として、本書は統計学界における頻度主義の台頭と制度的な力学を描く。頻度主義は確率を繰り返し思考の極限として定義し、推定や検定の手続きを形式化した。一方でベイズは仮説そのものに確率を割り当てるため、主観性の混入として批判されやすかった。さらに計算量の問題も大きい。ベイズ推定は現実的なモデルほど解析解が得られにくく、長い間は手計算や限定的な近似に頼らざるを得なかった。本書は理論の優劣だけでなく、教育、査読、学会の評価、研究資金といった要因が研究潮流を左右し、ある方法論が正当として定着していく過程を示す。その結果、ベイズは終焉に追いやられながらも、必要とされる現場や少数の研究者によって細々と生き残った。科学史として読んでも、方法論の選択が社会構造と無縁ではないことが見えてくる。さらに、戦時と安全保障の現場、暗号解読や探索での実用、本書は、ベイズの定理が抽象理論ではなく、切迫した現場で役に立つ道具だったことを複数の事例で示す。第二次大戦期の暗号解読の文脈では、不完全な手がかりから最もありそうな鍵や設定を絞り込むという作業が重要で、証拠を積み上げて見立てを更新するベイズ的発想と相性がいい。また戦後には、海で失われた対象物や潜水艦などの探索において、複数の仮説領域に確率を割り振り、探索結果を反映して、次の探索地点を合理的に選ぶといった使い方が登場する。ここでの価値は、正解を一度で当てることではなく、限られた資源や時間の中で成功確率を最大化する意思決定を可能にする点にある。本書の語り口は、計算手法の細部よりも、実務上の制約や情報の不完全さを前提に、どのように合理性を組み立てるかへと読者の視線を誘導する。ベイズ統計の意義を現場の知恵として理解できる章である。そして、リスク評価と科学的意思決定、原子力や工学の文脈、不確実性が高く、実験で繰り返し検証しにくい領域では、ベイズ的推論がとりわけ力を発揮する。本書が扱う重要なテーマの一つが、事故や故障の確率をどう見積もり、どのように政策や運用判断につなげるかという問題である。原子力は、自伝書の安全性や大規模システムの信頼性評価では、観測できるデータが限られ、専門家の知識や過去事例を統合して推論する必要がある。ベイズは事前知識を明示的に組み込み、追加の証拠が得られたら推定を更新できるため、意思決定の筋道を説明しやすい。また、異なる過程を置いた場合に結論がどう変わるかを追いやすく、議論の透明性にもつながる。本書は、数値が一見客観的に見えるときでも、その背後にモデル選択や前提があることを示し、科学技術政策における統計の役割を問い直す。 読者はリスクをゼロにできない状況で合理的に判断するための枠組みとしてベイズを捉え直せる。最後に、コンピュータの進歩と復権、機械学習とデータ社会の基礎へ。ベイズ統計が現代で広く使われるようになった転機として、本書は計算環境の進化を強調する。複雑なモデルのベイズ推定は、長い間は計算負荷が障壁だったが、コンピュータの高速化とアルゴリズムの発展により、現実的な時間で近似推定が可能になった。そうしてベイズは、迷惑、メールフィルターのような分類問題、情報検索や推薦、自然言語処理など、データを大量に扱う領域で実装され、成果が目に見える形で広がった。さらに、ベイズの枠組みは予測の深く実性を定量化しやすく、単に当てるだけではなく、どの程度確からしいかを出力に含められる点が強みとなる。本書は、理論が復権する過程を小異端として単純化せず、頻度主義とベイズが用途によって補完しうることも示唆する。読者は、今日の人工知能やビッグデータという言葉の背後にある推論の思想を、歴史の流れの中で位置づけて理解できる結論として本書は、統計学の手法を手取り足取り教える実用書きではないが、ベイズ統計がなぜ重要なのかを歴史と現場の物語から納得させる点で入門の入り口として強い。おすすめできるのは、データ分析や機械学習に関心がある一般読者、統計の思想的な違いを理解した医学生や技術者、そして科学技術が社会の意思決定にどう関わるかを知りたい人である。得られる利益は2つある。第一に、確率を証拠に応じて更新するという考え方が研究だけでなく非常の判断にも通じることを実感できる。第二に、ある方法論が正しいから主流になるのではなく、計算能力、精度、評価、時代の要請と結びつきながら普及していくという科学史としての視点が身につく。類者の多くが数式中心の教科書か応用手順中心のハウツーによるのに対し、本書は理論の意味と社会的背景をつなぎ、ベイズを現代の基盤技術へと押し上げた道筋を一冊で終える点が際立つ。ご支援いただける場合は、シャロン・バーチュ・マグレイン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。